それであの一番、最初に日韓トンネルの正直実現につけてと実現についてということで、挙げておりますが、日韓トンネルの構想については日本と韓国とを結ぶ本建設に2009年1月に両国首脳による合意ができております。2009年2月には初会合がありまして、以来翌年2010年の10月に日韓両国の有識者によって日韓新時代共同プロジェクトの報告書の中に海底トンネルの推進という項目を掲げ、その必要性を取り上げております。本件につきましては、日韓トンネル研究会並びに日韓トンネル推進長崎県民会議のより2000年から建設計画に向けた取り組みがなされております。今年2月末に長崎県民会議から対馬市議会へ日韓トンネル早期建設を求める請願書が提出されて、3月定例議会でアジアと日本の平和と繁栄を目指す日韓海底トンネルの早期建設を求める意見書とともに3月議会で可決・採決されて、内閣総理大臣衆参両議院議長に他関係大臣に提出がなされております。新しき未来を開拓していくことが大であると思いますが、市長の現在のお考えをお聞かせ願いたいと思います。先ほど前同僚議員からの答弁の中に、ソウル10年目についての事務所の再開、それから近い国からの誘客ということも出ておりました。まあ、そういうことを踏まえながら、市長のご意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
寺坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
11番、寺坂敏文議員のご質問にお答えいたします。日韓トンネルの早期建設についてということでございます。日韓トンネル計画につきましては、日本国内及び韓国と双方に関係団体がございまして、十数年来建設に向けた取り組みがなされ、現在調査のためのトンネルが掘られ、地質調査等が行われていると伺っております。過去において私も壱岐市でもすでに数か所の地質調査が終わっていると認識をいたしているところでございます。また佐賀県では日韓トンネルのルートとなる2県3市、佐賀県、長崎県、唐津市、壱岐市、対馬市での合同勉強会の立ち上げを検討された経緯もあるようでございます。本計画は総延長約235キロ、事業費は7兆円とも8兆円とも言われている壮大な計画でございます。これが完成すれば、人と物の流の流れが拡大し、極端な話、日本からイギリスまで、電車あるいは車で行けるという、そういった時代が来ると予想されまして、日韓中の経済圏が強化され、東アジア全体の経済発展に貢献すると言われております。私としましても、この壮大な構想が実現いたしますと、壱岐市はまさに日韓を結ぶ交流拠点都市になると考えております。過去に、2回ほど関係者がお見えになりました。それで私は賛成ですよと。ただ海底をです、地下を通るだけではいけませんと、壱岐に駅を作ってくださいということをですね、申し上げました。ですから、これ賛成するにはですね、壱岐のところで陸上に上がっていただいて、ぜひですね、乗れるようにしていただきたいと思っているところでございます。今後国や関係団体の取り組みを注視いたしまして、関係自治体と連携してまいりたいと思っております。
以上、はい、豊坂議員。
はい。 はい、現在の構想について、ちょっと要望等も出ておりましたが、現在の企画の中では、唐津の方から、まあ、鎮西町の方からですが、で域に上がって、対馬に上がって、それで釜山に、最終島に上がる、そういう計画が現在、出ております。あ、巨星島ですね、上がるように計画がなせておりますが、この実現に向けて、まあ、今後ですね、当初10年であればもう実行できるという方向づけもあったんですが、この早期実現に向けて私もいろいろご援をしていきたいと思いますし、この早期実現についての市長のご協力をお願いしてこの質問を終わります。続きまして水産振興についてですが、先ほど同僚議員からもう燃料対策についてはございましたが、ここの中で現在漁協町会からの要望内容、あるいはこれについてはですね、まあ、先ほどセーフティーネットの関係も出ておりましたが、あるいはこのセーフティーネットに併用した一時的な補助、まあ、これも考えていいんじゃないかと思います。でこれは一昨日の6月の10日にですね、日刊の港新聞、これは漁協が取っている新聞がございますが、この一面にですね、自民党の水産部会、そして水産基本対策小委員会が、水産庁が7月から漁業用燃油緊急特別対策に加え、さらにもう一歩踏み込んだ対策をとして、漁業経営、セーフティーネット構築事業、加入者を対象に、燃油使用量に応じた緊急対策の是正を決めております。これについては、今年度の補正予算も、補正予算の中で、具体的に検討がされてまいります。そういう中で、国の方でもですね、緊急対策に向けて、この燃油対策は、堅持する考え方があります。市の方も、この併用された案でいくか、あるいは漁協町会の要望等もあります。今からの振興策の中で、市の単独予算も結構ですから、緊急対策として補正で対応を願いたい。早期実現を願いたいというふうに考えております。そういう中で、この円安の対策を、今の漁業者の苦難を早く漁獲が上がるような体制づくりができるように、市長の特段のですね、政策をお願いしたいと思いますが、これについて市長ありましたらどうぞ。
日高市長。6月10日の新聞については、まだ情報をいただいておりません。今、最新の私の情報では、6月5日に95円以上を一旦算するよという、その対策まででございます。そして、実は昨日、漁協町会からいただきました、要望書の中に、この厳しい現実を鑑みてですね、市として、何らかの対策を早急に打ってくれという、そういう文言でございます。先ほどから申し上げますように、組合員、いわゆる漁業者が、よしと、出場しようという、そういう気持ちになるには、何が一番いいのか。で、そしてまた今議員おっしゃいますように、合わせて、セーフティーネット、これもやっぱり国の制度でございますし、国のお金が来るわけでございますから、これも活用しないではないと私は思っておる次第でございまして、ぜひ、まあ、ここ近いうちに 2,3 日にはですね、宮内町会話もですね、きっとどうするかという要求といいますか、会議の申し出があると思っております。その中で十分練ってですね、対応していきたい。いずれにしましても、議員、おっしゃいますように、早急な対応をしてまいります。議会におかれましても、ぜひご協力賜りますよう、お願い申し上げます。
はい、吉田議員。はい、セーフティーネットについてはですね、現在、長崎県下でですね、362隻の加入があっています。ただ、これについてはですね、今後、この事業が緩和されてくると、まだ加入者もだんだん増えてまいります。 で、漁協の方も推進していくということで、考え方も合っておりますので、この点についてもお願いをしております。続きまして、農業振興についてお願いをしておきます。施設園芸のアスパラガスの推進について、今やすなすべきということで、いつやるか、今だと思います。で、これはですね、昨年の日本農業賞を受賞したこともあります。壱岐のアスパラの普及振興、これが目を結んで、一昨年、平成23年度は 2億8000万、今年は3億を達成しています。アスパラ売上が3億になっています。で、最終的に27年度には20ヘクタールの計画があります。で、現在のところ、もう14ヘクタールの作付けがなされておりますが、これについてですね、まず、あと、まあ、全体で4ヘクタールの計画が、6ヘクタールありますが、施設の投資、初期投資、これについてですね、何かの対策をしないと、これは畜産も同じですが、今やらんとできんと思います。で、初期投資についてのですね、基金の活用、あるいはリース需要なり、初期に金がいらない対策を、これをの、こういう納税をすべきだと思いますが、市長の考え方をどうぞ。
白川市長。
農業振興についてのご質問でございます。まず、アスパラ。昨年農業大賞、日本農業大賞を受賞いたしました。今やればいつやるかと、どこかで聞いたような言葉でございましたけれども、今だというようなことでございます。施設園芸のアスパラガスの推進策につきましては、現在、施設園芸品目の中でも特に作付け面積、出荷量等を年々伸ばしております。昨年、の農業、日本農業大賞は、県下一の平均単収と資源循環型農業等が評価されたものでございまして、農家のこれまでのご努力、関係機関の指導等の賜物であると考えております。アスパラガスの推進策はとのご質問でございます。現時点で、施設整備の助成、新食、会食等の助成を行っておりますが、その内容につきましては、10ハールあたりの施設が、ハウスが約800万円かかると言われております。そのうち、県が10分の4、市が10分の1でございまして、400万円の助成ということになります。で、また、苗、あるいは堆肥の等々につきましては、まあ、苗につきましては 60% の補助をしておりまして、まあ、7万程度かと。まあ、堆肥についてもそのくらいかなということでございますけれども、いずれにしましても、その、堆肥、苗はちょっと横に置いておきまして、ハウスだけで申し上げますと、その後の400万円、補助団の400万円を、8年間で、返していた。これは無利子でございまして、50万円、年間50万円の返済で、10R の施設ができる。現在、この内容で、作付けといいますか、増やしていただいている、施設を増やしていただいているという状況でございます。今、議員おっしゃいました、その初期投資、例えば大規模化等々について、例えば、きっと、リース的にやって、将来的に、自分のものになると、そういった方法もないのかというようなことだろうと思っておりますけれども、その辺につきましてもですね、十分、関係者と相談していきたい、対応できるものがあれば、取り入れていきたいと思っております。
豊坂議員。
はい。このアスパラについてはですね、電気も燃料も永住もいらない。これについては自然の、あるいはハウスだけでいいんです。ですから、これが今、農業振興の中でもですね、アスパラは今メニューです。この、振興は今すべきです。で、これについては、この振興策について、まあ、リース事業なり、こういうことも検討していけば、このアスパラ振興もまだ伸びてまいります。アスパラは今やるべきです。それから先ほどちょっと一緒に言い忘れましたが、畜産振興について、先ほど 土領議員からもう出ておりますが、市長、私は贈答は今贈答よりも維持更新はですね、もう年齢が10歳以上になった牛は更新すべきです。系統の悪い牛もこれは更新しなければなりません。今必要なのは維持が大事です。ですからこの維持についてはですね、もう少し思い切った政策をすべきだと思います。それともう一つは、現在、昨年の実績を見ましてもですね、死亡牛の一時保管庫あるいは BSE の対策で保険証で焼却している分を含めて354頭おります。これについてですね、まず各予防の牛の予防接種あるいは予防管理、これの徹底をすべきだということを、昨日の畜産講習会も、畜産の畜別説明会もありましたから、農協の方には具現を提しておりましたが、行政の方には表だけしか読めませんので、今日話しておりますが、この予防管理の徹底についてですね、もう少し充実させ、重点を置かなければならないと思います。354頭、普通の、生牛1よりも頭数が多いです。で、この対策を強化すべきだということを堅持をしておきます。それから、あとはですね、現在、維持について、後藤氏は、一等20万の維持対策費を出しています。これについても、今、2万の維持ではできない、緊急対、これも緊急対策と思いますが、維持対策についての、贈答、維持をさせるならですね、それぐらいの振興策は必要だということを思いますが、市長のお考え方をお願いします。
はい、平川市長。
畜産振興について豊坂俊文議員のご質問をお答えいたします。先ほどおっしゃいますように私、345頭ではないかと思うんですが、まあ、いずれにしましても300頭を超える異常産があっております。これにつきましては、ゼロ月、いわゆる生まれた時もうすでにという牛が231頭だということを聞いております。この異常産でございますけれども、その、まあ、いろいろございますけれども、特に、今は出ておりませんけれども、赤羽病というのが、蔓延する年があるというようなことで、その赤羽病を主として、そういった牛異常産混合不活化ワクチンというのを打つべきだということ、これは昨日、家畜診療所長にいろいろお話を伺いました。現在3957頭、まあ、約4000頭がですね、この、予防注射を打っているということでございまして、ぜひ、皆さんにもですね、これはやはり、まあ、6000頭ですから、あと2000頭になるわけですけれどもですね、まあ、ぜひ、予防接種していただきたいなと思っておるところでございます。その中で、やはり、大きな、この畜産振興については大きなことをまず予算化しなきゃいけないということでございますから、まあ、一つワクチンはですね、ここの家庭でもう3分の2されておりますから、あとの3分の2につきましては頑張っていただきたいなと思っているところでございます。そしてまたその維持、今うちは2万円でございます。また新規につきましても県は20万という金を出すというふうに決めました。私先ほど申しますようにですね、まあ、私の考えが少し違うのかもしれませんけれども、維持の本質がですね、まあ、その少しこう飼育年数を伸ばすだけ、まあ、もちろんその分かります、10歳過ぎたらですから、20頭もおればですね、毎年2頭は更新しなきゃいけないわけですもんね。ですからその辺もちょっと私も 資料不足でございました。それにつきましてもですね、関係者ともう一度協議をしてまいりたいと思っております。
豊坂議員、
はい、現在その、予防対策はですね、インフルエンザの予防接種もあります。で、異常さんの予防接種もあります。で、これ異常さんについてもですね、農協のキャトルセンターの無事でさえ注射をしてない、予防接種してないものがあります。市場に出てきます。こういうこと自体がおかしいということを昨日直接言っておりましたから、キャトルでさえ注射してない、まあ任意だからこれはまあ本人の申請もあるわけでしょうが、農協経営がしているキャトルでさえ注射してないというのはおかしいという方で昨日言っておりましたが、こういう予防策についての管理、これについてはですね、しない、これをやるとこの一時保管施設の利用も少なくなってくると思います。で、こういうことについての対策が必要だと思いますし、それから現在畜産農家ではですね、牛舎のモニター、牛舎にカメラがあってですね、こういうカメラがあって、自宅によってテレビあるいはパソコンで、携帯にもつながってくるわけですが、まあ携帯は旅行しとってもそれにつなぐことができます。で、まあ自分のうちに、テレビを見ながら、あるいはパソコン見ながら、パソコンは動画ですが、テレビはもう静止画面になってきます。そういう中でのこういうモニター機器の導入もあります。まあこういうことで管理体制を確立をやってですね、検事をしなければならないというふうに考えております。それからまあ維持の考え方については、もう今は市長が先の意見よりも、ちょっと答弁が柔らかくなりましたから、20頭おるものは10年では2頭ずつ捨てないけんというのは確実にそうで、で、そういう中で今維持をしとかんとですね、今の農地の荒廃化が今度もろく戦闘を切る、あるいはそういうふうになる5戦闘になってくると、もう購買者も来ない、あるいは農地の開廃荒廃化がするということもなります。で、こういう対策についても今すべきだということを強調しておきますので、よろしくお願いします。それでは局長いきます。局長、張り切ってお願いしますね。あと5分ぐらいで終わりますから。それじゃあ局長いきます。教育施設のですね、下水道の、また来たと思うでしょう、下水道施設の接続計画について、実績状況、これ実績状況中でも今までなかったわけですから特に無理と思いますが、現在つな以前改善計画等もありました。そういう中でですね、この学校の現在耐震化工事、今度の補正予算にも出ており、耐震化と同時にですね、この接続浄化槽なり、あるいは下水道なり、この対策はしていくということで、今回2校の補正予算がなされており、こういう対策の中で一番気になったのが、体育館のこの接続はできてもですね、プールとかグランドのトイレ、これの接続がなす計画がない、予算に計上されてないと思いますが、警府長、もし私の見解が間違っていたらできませんので、これは計画に上げているという答弁であれば、もうあとは言いませんから、よろしくお願いします。
久保田教育長。
11番、豊坂議員のご質問にお答えをいたします。3月の議会からも熱心にこのことについて取り上げていただいております。ご承知のように、24年度末までの壱岐市内の現状についてまず報告をしておきたいと思いますが、市内には9つの幼稚園、分校を含めた20の小学校、そして4つの中学校がございます。合わせて33の教育施設だとお捉えいただきたいと思いますが、この教育施設のうち水栓化等の接続整備が 完了している施設が9園11小学校と2中学校だとひとまず捉えております。よって未整備と挙げました9つの小学校とか2つの中学校におきましても、本校舎についてはすでに推薦課はきちっと済んでおります。接続済みでございます。浄化槽等にもついて付属する建物、例えばプール、体育館、グランド、相撲場とかテニスコートとかそういったものになっているということはお分かりだと思っております。そういう意味で今ご指摘のように計画的には耐震化工事に合わせてできるだけ進めていくということを基本に据えて、明確な年次計画までの策定はできておりませんが、この耐震化工事についてご承認いただける中で取り組んでいきたいと思います。ポイントになるご指摘のグランドのトイレとプールのトイレの費用については明確には盛り込まれていないと、こう一応捉えていただきたいと思います。それ以外のことにつきましても実はもう非常に知恵を絞っております。工夫をしておりますのでですね、そういった点含みの上でですね、この児童が安全で安心した学校生活、地域の人たちが利用していただける学校の教育施設等になるよう、先日申し上げました取り組む方向で経費等の面、配管工事の面等々検討はしているということをお伝えしておきたいと思います。
議長。豊沢議員。
はい、教育長の検討ということは3月の議会では私の検討は実行する検討だということを覚えておりますが、今のとは実行してないですね。で、知恵をまだ働かせないといけんで、どうやったらできるか、どうやって予算を取るかということは教育長の使命で、でまずですね、一校一校完全に浄化槽に接続をし、あるいは下水道に接続することが大で、何回も諸経費ばっかり入れたらできんとで、これについては一校一校ですね、完全化をやっていって、もう全部体育館だけとか、あるいはグランドは後から、プールは後からという問題じゃないです。行政が早く下水道につながんと、行政の立場がないです。市民には下水道に語れ、あるいは浄化槽を作れ、これを推進するのは行政です。行政がまだこういうとに接続ができてない。これはですね、推進する立場じゃないです。教育長、検討はやるという検討ですか？もう一回お願いします。
久保田教育長。
豊坂議員の追加の質問についてお答えいたします。市内で下水道の施設が完備した中での下水道接続については現在栄華小学校のプールの部分にまだ残っております。郷の浦中学校は相撲場の隅にある着替えを含めた、まあ、小屋と申しますか、その中に男子用の小便器のあるトイレが一欠ございます。その利用につきまして聞いたところは、相撲をする年間の中での今の時期だけでございます。5月の20日ぐらいから6月の15、6日までそこを利用する。そしてその汲み取り状況はどうかと聞きましたところ、実質自然露水みたいな形に、あるいは揮発みたいになっているという、状況でございました。特段汲み取りの状況もなされていないので、ここについては校長の言葉を借りれば直接市の下水道に接続するまでもなかろうということで一応聞いておりますので、現在のところ栄華小学校につきましては先ほどのご指摘のようなことから、早急にこの設備が整いました下水道に、したいと思っております。議員のお話はもう分かるわけですけれども、先ほど申しますように、 本体の校舎、建物外にある、まあ、トイレ等についての整備が今遅れているわけでございますが、本体等についての整備については市内全小中学校幼稚園等に、まあ、平等になんとかできております。そういう中でたまたま外にそういう利便を使ってのできておりますトイレ等につきましての取り組みが遅れていることは私の力不足だとは思いますが、その辺も含めて今後はせっかくあるものとしてその利用頻度等もさらに考慮させていただきながら、やはりきちっとした形でさせていただきたいと考えております。
嬉しいと思います。
以上、
はい、豊坂議員。
はい、教育長、本体だけやってもできんとです。自分のうちでも本体だけやって他のところをせやったらどまならんとです。今の、保健環境部長にも聞いてもよかったですが、本家だけやって隠居はせんじゃこですか。そういうと議論だったら行政の方向づけ間違ってます。前の教育長から私はもう下水道については5回以上言ってます。それでも今までできてない。で、プールとかですね、あるいは今は全部落としです。落としに今小学校の児童が行くこと自体が怖いわけです。今言われました、相撲場のトイレ、あるいは全部乾いてしまいよったら、乾いたところはもう今度は恐ろしい行かれん。教育長一回そこでやってるんです。そういうですね、そういうところも全部トイレがあるから下水道につながらんできんとで。利用とか中とかそういう問題はできんとで。教育長、そういうところも全部完備するということを言われれば、私はこれでもうあと4分で終わるの。どうぞ、もう一回答弁。
久保田教育長。
豊坂議員のさらなる質問にお答えいたします。
さらさらです。
おっしゃる通り、先ほど一つの例を挙げました郷村中学校相撲場の男子だけの小便器 その活用状況につきましてと、あるいはそれに対するこの後の対応につきましては、私の、まあ、見解そのものについては不十分さがあったことをお詫びをしたいと思いますが、安心安全な学校生活、そのことを基盤にして、まあ、安全ということは私どもの方としては何よりも優先をしている学校施設を預かっている者の責務でございます。そういう視点で物事を総合的な観点から判断しながら事業としては進めていく形に考えは持っておりますので、本日いろいろお尋ねになった、あるいはお聞かせいただいたご意見等もその総合的な中で判断をさせていただくということになります。
豊坂議員、
答弁が弱いですね。安全安心の立場で言うなら、教育長、もうこれは全部一個一個ですね、完全に、事業を接続をしていくべきです。これはやり、あれはやり、これは後回し、そういうことではですね、諸経費が余計にいります。こういう形の中で、一個一個詰めていかないと、いつまででたってもですね、改善にはなりませんし。それじゃあ、トイレやったから今度は、今から、手洗いなり、手洗い場なりですね、足洗い場をやる。これも一緒にやるべきです。こういうところは 後回しにする。利用度が高いところから やると、そういう問題じゃないです。汚いところから先にやるとか、教育省です。そういう環境問題についてはですね、もう順番じゃなくて、一個一個全部潰していかないと、できないと思いますから、教育省の最後の答弁で、やる腹がな、もう一回答弁お願いします。
なかったらもう一回。小田教育長。
イエスかノーか言ってください。
豊坂議員のさらさらなる質問にお答えをいたします。お気持ちは十分受け止めさせていただきます。
はい、豊坂議員。
はい、最後にちょっと 市長、決算の答弁を、そしたら私も終わります。もうやると言うたら、それだけで終わります。
白川市長。
この問題につきましては、私も現場もよく知っておりませんけれどもですね、教育長としても、なかなか予算面を教育委員会で持たんもんですから、はっきりした答えが出せなかったんだろうと思っております。教育長と相談いたしまして、一個一個、豊沢議員の言われるように、完結をしていくという方向で検討させていただきたいと思っております。完結をしていくという方向でですね、検討していただきたい。
豊沢議員。
はい、どうもありがとうございました。これで、今期の出版質問終わるわけですが、また16分の1で出てきたいと思います。そういう中でもしその次の9月の補選に出とらあったらもう一回行きます、ね、よろしくお願いします。教育長4役の一人ですから、教育長は予算は取れるわけですから、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。